道は主の主の目の前にあり、人はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。
ありがとうございました。本当は人生を法に関連されるに対して、中見先生よりメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。今日は人生を棒に振らないためにという題をつけました。今そうですね、人生を棒に振ってしまう地位があったり能力があるのに、まだ若い人生がこれからもという人がある中で棒に振ってしまったなと思ってしまうことがよく起こりますね。親を石油をぶっかけて火事で殺してしまうとか、あるいはまた苫小牧の方でしたかね、北海道の苫小牧市の市長さんがスナックに入って女性の体を触り、そしてセクハラということで訴えられて、記者会見が夫婦でやってるというちょっと異様な姿でしたが、市長職を辞任させられるに至りました。これもまた人生を棒に振ってしまったことですよね。あるいはまたちょっと古い話ですと、ある市会議員が何かこうコンビニに入りまして、使い捨てカイロを3袋買ったんですか、1000円も満たない、そんなわずかなものを万引きしたんですね。でそれがテレビに映ってまして、それが発覚をして、とうとう彼は市議会の議員を辞職しなければならないと、そういうことになったんですね。ちょっとしたことが元で人生を棒に振る、これからまだまだ人生の大きな祝福もあろうものをなんていうことをするんだというようなことが、若い人にもまた盛んな人生を歩んでいる方も、能力のある人も地位のある人も、そういうことがあるかなと思うんですね。でそういうことを考えると、今日の聖書の言葉を通して人生を棒に振らない、誰もまたそういう誘惑の中にあるわけですけれども、棒に振らないためにどうしたらいいのかということを聖書から御言葉を聞きたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、どうぞ黙祷の姿勢を取りください。父なる神様、あなたの御名を賛美をいたします。主なる神様、混沌とした時代の中で生けるあなたのお言葉のみが正しい人生を導いてくれる、その光であり、また命です。神様、どうかお一人お一人が危険な時、誘惑の多い時、あるいはまた何もかも嫌になってしまう時、さまざまなことがやってくることを思いますけれども、どうぞ一回限りの人生を粗末にし、棒に振ってしまう、ダメにしてしまうことのないように、どうぞあなたの御声を聞かせてくださいますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アメン。一般的にはですね、こんなこと言われるでしょ。いわゆる飲む打つ買う、これが人生をダメにするんだと。お酒をやり、そして博打を打つ、そして、女に走る、こういうことが人生をダメにするんだってよく言うんですね。もちろんそういうことはあるだろうと思いますが、本当のところは人生をダメにするものはもっと根が深いんですね。それは結果に現れているものであって、もっと根が深い。だからそういう、先ほども申しましたような、飲む打つ買うに走らなくても、真面目であるにもかかわらず人生を棒に振る道をひた走りに走ってしまう人もいるんだと思うんですね。 また逆に飲む使うで終始してしまっているような人であったとしても、聖書の言葉にはたと気づいて失敗をするような時もあるかもわからないけれども、真に御言葉に心を止めて一歩一歩主に従っていくならば、豊かな確かな道を歩むことができると私は信じています。そういう意味で今日の聖書の言葉、私たちの心の中を探り、また私たちに語りかけるところのメッセージを共に聞いていきたいと、こういうふうに思うんですね。さて、人生を棒に振らないために聖書が語るところの第一に聞くべきことは何でしょうか。それは、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになりますよ、という聖書の言葉です。言葉を少し変えて言いましたが、21節22節をご覧いただきますと、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。要するに、すべてのことは神の前には明らかであり、そして結局自分の蒔いたもの、自分の咎によっていつかは捕らえられるんだ、いつかは罪の縄につながれますよ、という聖書の言葉に、警告に耳を傾けるということなんですね。現代の多くの人はですね、人にさえ見つからなければ悪は暴かれることはないと高をくくっているところがあると思うんですね。しかし間違ってはいけないんです。人は自分が人生で蒔いているものはいつか刈り取るんですね。弱さがある、愚かさがある、あるいはまた罪もあるでしょう。しかしそれを蒔き続けていますと、いつかは刈り取ることになりますよ、と聖書は語っているんですね。新約聖書の中で、思い違いをしてはいけない、神は侮られるお方ではない、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになると語っていますが、まさにその通りなんですね。ある少年が、スイカ畑に黙って吐いて、そしてスイカを盗んでしまったんですね。そしてこっそりそれを持って帰って食べようと思いましたが、こんな大きなスイカを家に持って帰ったら親に叱られる。そこでさりとでそこで食べるわけにはいかない、持ち主が発見するかもわからない。そこで彼は道々、誰もが見ていない、もう本当に細い道で、食べ出したんですね。そして満腹になりました。誰もが見ていないと思って安心をしたんですね。そして家に帰りましたが、ご飯はお腹がもうスイカでいっぱいになってしまって食べれません。お母さんおかしいなと思ってたんですが、何も問いませんでした。やがて次の年、春先になって、その道端からスイカの種が芽が出だしたんですね。皆さんスイカご存知ですか。スイカというのは横にどんどんどんどん広がっていくんですね。大きな葉っぱです。もう30センチくらいの大きな葉っぱです。ヤツデのような葉っぱですね。道一帯にスイカのその葉っぱが覆い茂ったんですね。そしてそれが元で、このスイカを食べた子は誰だということで発覚して、その少年が捕まったんですね。これ少年の話でしょうか。私たちは自分が人生で良いものを蒔いているならば、誰が見ていなくてもいつかは必ず報われます。悪いものを蒔き続けますと、誰が見ていなくてもいつかは刈り取るんですね。神は侮られるお方ではない。ですから自分が蒔き続けているものはいつか刈り取るんだっていう神様のお言葉をしっかり覚えなければならないと思うんです。これが第一のことですね。第二は23節にありますが、懲らしめを軽んじないということです。懲らしめというと、何かこう痛めつけられるようなことを想像するかも分かりませんが、この聖書の言葉は戒めです。もっと分かりやすい言葉で言えば、愛を持って語るところの訓戒であったり、アドバイスであったり、忠告であったりする。で、私たちは人から注意されたり叱責されたりするということを極端に嫌うんですけれども、 しかし私たちは自分の人生で自分を愛してくれる人からの忠告は、あるいはアドバイスは耳を傾けるべきなんですね。聖書は私たちに戒めを与える、懲らしめを与える存在として3つのことを言うんですね。1つは神ご自身です。私たちが聖書を読むときに神の懲らしめを聞きます。これは無視してはなりません。やめなさいよ、ステップをストップをかけなさいよと言われていることがあるならば、弱くても失敗があってもここに止めるべきなんですね。第二の懲らしめ、それはあなたの身近にいる人からの愛するアドバイスです。皆さんは怖い人がいるんでしょうか。特に奥さんという人もいるかもわかりませんね。それも悪いことではないです。人間というのはですね、小さい時は親が怖い、あるいは学校の先生が怖い、そういうものだと思うんですね。なんで怖いかというとね、それは全部自分のことを知ってるからでしょう。ところが大人になるプロセスというのは、親の知らないことをやり出すんですね。どんどんどんどん増えていくんですね。それは大人になるという一つの過程ですね。それが悪いことではありませんが、知らない世界が、親の知らない世界が、あるいは学校の先生が、そういう世界がどんどん増えていく。だから恐れを知らなくなるんですね。言い訳もできる、知らない世界がいっぱい増えるから。しかし聖書は、自分を愛してくれる人は結構見てるっていうことでしょう。あなたの奥さんはあなたのことを知ってるでしょう。ご主人よりも奥さんの方が知ってるのかもわからない。いずれにしても、自分を愛してくれる人のアドバイスというものは無視してはならないです。それをよく心に留めるべきです。また3番目の良い懲らしめというのは、人生の失敗という経験からの警告ですね。人は失敗をします。しかし失敗をすることを通して学びます。聖書の中に、逆境の時には反省せよという言葉が伝道者の書の7章14節にありますけれども、私たちは人生の失敗を通して、あれはこうだったんだな、こんなことが自分をダメにしてしまったんだなということで、神様からの懲らしめとして学ぶ必要があると思うんですね。この懲らしめをないがしろにして死ぬっていうことを聖書は語るんですね。第3は何でしょうか。それは聖書の言葉を借りれば、愚かさということが大きいために、過ちを犯すと書いてあります。言葉をすっかり変えて言いますと、恵みを捨てないということなんですね。あの、愚かさという言葉はバカだなというような思い方をする方がいるかもわかりませんが、そういうことではなくて、愚かっていうのは良きものを自分の手で掘り投げてしまうことなんですね。大事なものを、大事なことを知ったのに、いただいたのに、それを自分の手で掘り投げるんですね。キリスト教的に言うならば、神様の恵み、十字架の愛、救い、これを掴んだのに自分の手で掘ってしまう、これを愚かって言うんですね。恵みを掘り投げることなんですね。私たちはこの恵みを知って、十字架の愛の中に飛び込んでくる必要があるんですね。弱さも癒されます。力も与えられます。しかしこの恵みを掘ってはいけないんです。テレビ番組の中で、福音の放送の中で、こんな話がありました。お分かちしたいと思いますが、上智大学に下山先生という先生がおられます。でこの先生は、学生、カウンセラーになるために勉強している学生さんに一つのテストをするっていうんですね。どんなテストかというと、あるお話なんですけれども、皆さん、菊田和夫という脚本家おられましたね。古い話ですと、がめついやつとかですね、あるいは君の名はとか、古い話が出てこないんですけれども、いずれにしても有名な脚本家です。でこの脚本家がまだ浮かばれなかった学生の時にですね、 冬の寒い雪が積もっているような時に、もうお金がなくて戦後のどさくさの頃です。食べ物がない、しかもその中でやっとの思いで牛飯屋というのがあった。もう上を何とか満たしたいと思ってポケットの中突っ込んだら一杯分のお金はあったそうです。それで屋台の中に飛び込んで牛飯を頼みました。その屋台の主人は大盛りのようにして作ってくれたんですね。そしてさあって言って、彼はがっつくようにせずに菊田さんは食べました。食べ終わりましたけれども、お腹の上はまだついてるんですね。空腹は満たされてないんですね。恨みそうな思いをしながら、ポケットはもう2杯目を注文することができるお金はありません。屋台の主人はその菊田青年の表情からまだもう一杯欲しいなと思っていた。そこで下山先生、上智大の下山先生は学生にこう質問しましたって言うんですね。皆さんが宿屋の主人だったら、この菊田青年に何と言って声をかけますか。でその学生の一人は、いや僕は今回はおごってあげるよって言って言いますか。お金がないんだろうからおごってあげるよと言いますか。あるいは出世払いということで、君が売れた時に払ってくれればいいと出世払いのようなことで言いますか。それとも君お金がないでなくてもう一杯もらおうなんて甘ったれたことを言うんじゃないよ、人生はもっと厳しいんだよと言って人生の厳しさをそこで解きますか。皆さんだったら何と言いますかという質問なんですね。どう答えます。で実際はですね、屋台の主人からその言葉をかけられて、菊田青年はその後雪道をとぼとぼと帰るときに嬉しくて感動して感謝して涙がポロポロポロポロ出てきたっていうんですね。どういったかというとですね、実はね、今日はね大雪がご覧の通り降ってお客さんが本当にいないんだよ、僕もお腹は空いてるし食べようと思うんだけど、もう僕といっぱい一緒に付き合ってくれないかと屋台の主人は言ってくれたっていうんですね。その言葉に菊田青年は感激したっていうんですよ。でこの下山先生という人はこう付け足したっていうんですね。人間はどんなに貧しくても、どんなに弱くなっても、人間の尊厳を傷つけるようなことを言ってはいけない、そういうんですね。私も考えさせられました。私もどんなに失敗してきたかということも思うんですよね。あなたはそのような温かい言葉態度を持ってるでしょうか。ずけずけということしかないでしょうか。あるいは恩着せがましい態度でしょうか。その屋台の主人はカウンセリングを勉強したわけではありません。しかし菊田青年がお金がないということはすぐに分かりました。しかしお金がないということを露骨に言わないで、僕と一緒に付き合ってくれないかと言ってくれる、その温かい配慮というのは菊田青年をして、この人間の温かい心をもとにして脚本を作ろうというような思いになったわけです。で私はそれを聞きながら、私たちの中で最も恵みに満ちたお方はイエス様だと思うんですね。会員の女で捕らえられて石打ちの刑に遭いそうになった一人の女のお話がヨハネ伝の8章で出てきます。人々は手に手に石を持って、こんな女は石で投げつけるがよいと聖書に書いてある、キリストよお前だったらどういうかって言って口々に罵ったんですね。言い立てたんです。許しなさいって言ったら律法に反することを言う偽教師だということになる。口だけのことを言っていても実際のところは全然違うじゃないかということになる。あるいは律法に反するということを言われる。許しなさいと言っても あるいは許してはいけないと立法にかなって言ったとしても、結局は机上の空論の愛だということにもなるから、どっちに転んでもキリストは責められるところだったの。しかしその時にイエス様はすっと立ち上がってこうおっしゃったんですね。あなた方の中で罪のない人だけがこの人に石を投げるがよい。するとその言葉の深さ、鋭さ、優しさに心を打たれて、人々は手に持っていた石を地面に落として一人去り二人去り帰っていった。イエス様がたった一人になりました。イエス様は裁くことがおできになるお方です。聖なるお方です。会員の罪を罰することのできる権威と力を持っておいでになるお方です。女の人は今度こそイエス様に裁かれるんだとこう思っていました。たった一人になってから言われるんだとこう思っていました。でもイエス様はあなたを罰する者は一人もいなかったのか、私もあなたを罰しない、もうこれから罪を犯してはいけません。それは温かい、これからの人生さあ後ろからで肩をポーンと押されて頑張って生きていきなさいよと言って励ます大きな愛の言葉です。女の人の会員の罪をことさら挙げているわけではない。そう思いますとイエス様というお方にこそ弱さも愚かさも罪も何もかも飛び込んでいいところの愛の力があるはずなんですね。その恵みのイエス様を捨ててまで愚かになってはいけないんですね。そのイエス様から離れて飛び込むことを忘れてイエス様のもとを離れていってはいけないんです。だから愚かさということが大きいために過ちを犯すというのはそういう意味なんですね。キリストの恵みの深さの中に飛び込んでいったらいいのに、それを捨てていくという人生は大きな失敗を、人生をダメにする棒に振ってしまうんだ、聖書は言うんですね。皆さんの人生の中でいろんな弱さがあるでしょう。お互いに他人を見たら弱さはすぐに分かるかも分からないけれども、しかし他人の弱さではなく自分の弱さをあなたは知ってるでしょうか。その時に、ああこれでダメだ、何度も何度も失敗してるって言うでしょうか。しかしそれで途中で終わらないでください。イエス様の懐に飛び込んでください。あなたの弱さも全部投げ出してイエス様から許され生かされ力を与えられて進んでいただきたいんです。あなたの周りにその弱さで人生を棒にしそうな青年やあるいは家族がいるでしょうか。だとしたら今日のお言葉によってキリストのところに行くことができるように一緒に乗っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、人生を棒に振らないためにあなたは私たちのことを思い計り、また私たちの人生で祝福され、豊かにされ、潤いを与えられ、命を与えられる、そのような恵みを用意しておってくださいます。私どもは生まれた時から何がしかの能力とまた祝福をいただいておりますけれども、同時に弱さを持っているようなものでございます。神様はそのようなことを思います時に、それが人生を何度も傷つけ、自分で自分を首を絞めるようなこともしてきたことを思います。しかし神様、自ら一人で嘆き悲しんだりすることのないように、イエス様のところに行ってその会員の女をさえも大きな愛を持って生かし、また許し、そしてまた人生の再出発の道を可能にしてくださったように、新しい道を用意してくださるあなたの懐に飛び込んで恵みを恵みとして歩ませていただくことができるようにと願います。どうぞ私どもを祝福し導いてください。またお一人お一人のその家族や友人やあるいは自ら、そうした人生を棒に振ってしまいそうな誘惑の中にある方がいたら、どうか神様が助けを与え導いてくださるように心からお祈りをします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。
Thank you.
目に深い手の隅に書きます。目を心に入れたのでします。人生を棒に振らないために、私たちはどうしていくべきか今日
泉開拓伝道、武井牧師ご夫妻の支援のために。
霊天部の働きのために藤田涼子姉妹、細川純子姉妹のために、婦人求道者の救いのために、病気の方々の健康回復と平安のために、埼玉県北葛城郡にある南桜井教会、高野国明牧師のために、田原俊子フィリピン宣教師の、中東和平、北朝鮮拉致問題解決のために、どうぞ覚えてお祈りください。報告に移ります。本日第一礼拝後、教室大学入門クラスが行われました。本日各委員会で行われます。担当者はご出席ください。役員会報告が進行棚に入っています。教会員の兵士はお取りください。発信機にも祈ってお下げください。伝道月刊誌おこが届いています。どなたもご自由にお持ち帰りください。また伝道用にご利用ください。明日門間教会で関西地区牧師会が行われ、中西牧師が出席されます。また大院社で地区委員会が行われ、中川隆一郎兄弟が出席されます。今月22日石川河川敷でペテロ会主催の賛美と花火とバーベキューの夕べを行います。このバーベキューの本日はチラシです。また返品物を過去すべて受付の方に置いてありますので、どうぞご覧ください。また次週の防止効果のことをちょっと見ていただきたいんですが、ちょっと訂正があります。第2部の司会森野庄司兄弟となっておりますが、ご存知の方が見ます。また案内が藤田姉妹ですが、竹水姉妹になっております。もう一度ご覧ください。皆様の方から連絡報告ございませんでしょうか。
ございます。ペテロ会主催の賛美と花火とバーベキューの夕べのご案内をもう一度させていただきます。石川の河川敷で7月22日の土曜日、夕方に行いますが、このチラシの場所で大体わかると思うんです。当日はここに、誰かがおりますから、お車の方はこちらので、そしてお車でない方は教会で集合します。分譲して、行きたいと思います。時間はここに書かれてあるので、教会集合は6時、現地集合は6時30分です。お食事は十分、ご満足いくようにご用意させていただきます。800円はちょっと高いかなと思うけど、食べた後は飲んでくださったらいいかなと思って、それくらいのつもりです。つもりですので、よろしくお願いします。で、用意されるペテロ会の方は、当日土曜日ですね、2時ぐらいから教会で支度にかかります。担当には、大体決めてますので、下ごしらえとかですね、いろいろありますので、2時。遅れても結構ですから、一応それを目安にしてください。婦人会の方の協力もしてください。
以上をもちまして、7月9日から7月の入礼会を終了します。
はい、はい、はい、はい、
忘れられないあれなんだな、そうですよな、まあ、辛いけど、そういう人生それは、そういうこと言いたい。
あ、止めてる？
もう止めた。どうなんだちょっと。